162回目になりまして、出たばかりなんですが、文藝春秋の、千葉雅也さんセンスの哲学を、持ってきました。すごい売れてるし、結構もう話題になってる、もう発売されてまだ2日とかそんなぐらいなんですけど、話題なんですけれども、そもそも千葉雅也さんって本当に入門書を書かせたら右に出るものはないというぐらい本当に丁寧に入門書を書く方で、本当こんな先輩とか先生がいたらいいなっていうような、分かりやすいこう目線を合わせつつ導入してくれるんだけど、でも内容としては人生を変えてしまうような深さにまで導いていくような、そんな本をたくさん書かれている中で、今回哲学三部作という千葉さんね、普通 その哲学者としてのお仕事ももちろんある一方で、そうい こう入門書のお仕事っていうのもずっとされてきていまして、文教哲学が文藝春秋から同じところから出ております。それから講談社現代新書現代思想入門、これも本当に話題になりましたし、素晴らしい本で、どちらも今も平積みしてますね。でそして今回のセンスの哲学、これが芸術論ということで、ですね、哲学三部作って書いてらっしゃいましたけど、今回一応こういうふうにまとめますという入門書的な著作の3番目のものと位置づけていますということで、ガイド本でガイドする本でありながら同時に自分としての理論的咀嚼の表現ですという、ことなので、全く理論とかそういう哲学的なこと、抽象的なこととかに触れたことがない人でも、なるほど、読めばなるほどって分かるし、そこがすごいすごいなっていうふうに思います。作りとしては本当持った感じは勉強哲学を持った時の感覚とすごい単行本で、ね、感じとすごく近いんで、同じ文藝春秋から出てね、多分見せているんだろうなと思いますし、その勉強哲学にも実際にじゃあ勉強に入る前にみたいなワーク的なものもあったんですけど、今回も、218ページから付録ということで、芸術と生活をつなぐワークという、どう実践していくかっていうことを書いて、そういうワークもあります。なのでもうこれ以上ないくらい根節丁寧な、分かりやすくしかも面白いっていう、まあよくできたものだなという本当に本です。で、この芸術論ですって最初に言ってたけれども、このタイトルの通り、いわゆる芸術とはみたいな、こう過去の歴史とかそういう難しいことから始まるんではなくて、センスについて初めに入ってくるんですね。このタイトルにもあるように、センスって結構センスがいいっていうのはちょっとドキッとする言い方だと思うんですっていうところから始まるんですけど、確かにちょっとセンスが悪いって言われても結構悲しいっていうか、ね、なんか傷つくというか、でもそのセンスが良いとか悪いとかではなくて、そのセンスにねっていうのは直感的に分かるっていうことなんだよっていうふうなところから、センスとは直感的で総合的な判断力であり、音楽、ファッション、インテリア、美術、文学などあらゆる分野にまたがって直感的に分かるを広げていくっていうのが本書の目的というか、導入部分なんですよね。だから悪いとかいいとか、どういうのがかっこいいのかとか、そういうことじゃなくて、どう物事をこうなんていうんだ捉えるのかですね。物事の捉え方っていうのをこの本ではリズムっていうのを伝えています。リズムっていうのを、まずリズムというものに気がつくってことが第一弾だって話で、意味、これどういう意味なのとかって言うじゃないですか。何か難しいものとか、難しくないんだけど表現されたものを見てどういう意味なの、 何をしたいのとか、これどういう意図で作られたのとか、そういうふうについついこう考えがちなんだけど、それから離れてまずこうリズムっていうものに着目してごらんということで、今回この表紙の絵ですね、これはじゃあ何の絵とかではないんですよね。これをどう楽しむかというか、これをどうリズムとして捉えるのかっていう、その実践も書いてあって、それはこの絵の話が出てくるのは65ページ、
はい、
視覚的なモダニズムは入りやすいでしょうということで、現代美術らしい作品を一つ見てみることにしましょう。この本の表紙のこの絵は、アメリカの美術家ロバート・ラウシェンバーグの絵なんですね。絵というかいろんな材料を合わせて作った、そっかコラージュみたいな感じなのかな、そういう作り方の作品をコンバイン寄せ集めと呼んだそうです。でそのこれをここには複数のリズムがあるよってこう見方をちょっとこう示してくれてるんですけど、ここでこう餃子の話とか出てくるんですよ。で
餃子
そうなんかちょっと例えばそう西洋絵画とかね、抽象画とかってなるとちょっと引いちゃうような層にも、
そうですね、
餃子の話だったら分かるみたいな、なんか必ずそういうちょっと抽象度が上がったかなと思うとすぐ具体的な話が出てくるんですよ。
なるほど。
でそこがもう本当すごくって、偶然性とか楽しさの本質とかも絶対岡田さんが好きな偶然性とか、ね、はい、時間論とかね、はい、そういうのを踏まえて触れたかなと思いきやすぐにこう丁寧な生活がサスペンスであるとかね、
はい、
コーヒーを入れるっていうことがどういうことかみたいなね、本当に誰でもがもうすぐ身の回りのものを見渡す 目を変えるみたいな具体例を挙げつつも、その理論が好きな人にはたまらない、この人出てきたかみたいな、あそこにつながるのかっていう感じで、まあ、とにかく楽しいので、ね、まずこんな万人って言っていいのかな、万人におすすめしていいと思います。なんでかっていうと、この本は生活と芸術をつなぐ万人のための方法って帯に書いてあるんですね、はい、なんだけど本当にこうなんか豊かな生活って言ったらいいのかわからないけれども、生活とかそもそも人生そのものみたいなものすらもこうリズムとして捉えるとか、全くこうそれを意味を捉えるとかではなくて、意味から一旦離れるみたいなのとか、で今回このセンスが良くなる本ですって言っときながら、もちろんハッタリだとしてすぐ否定されてるんだけど、アンチセンスまで広げていくんですね。で本当に物の見方がまず上がるっていう、なんていうか、こういう見方をすると面白いんだなっていうことが見えてくる。でしかもなるほど、理論的にはこういう話とつながるのかっていうのも私は面白かったというわけで、もうなんかなるほどと思って、なんかいろんなものを見た時に、これをリズムとして捉えるとしたらどういうふうにこう捉えられるのかなっていうふうに、なんて言うんだろう、リズムとして捉えるってことで、なんか自分のその一瞬見た感覚自体の解像度が上がる、こうどこにこう惹かれたのかとかもなんか見えてくる、そんな気がします。なのでめっちゃ実用的、そんな本です。もう中身が面白いんであんまり詳しく説明しちゃうともったいなくて、まあ、とにかく読んでくださいっていう感じこれはおすすめですね。
なるほど。で、結構センスやっぱ良くなったんですか？
センスが良くなるとかではないです。
そういうことじゃない。
じゃないですね。全然。じゃないけど、なんか、分からないものを楽しめるようになります。
なるほど。
そう。だから、例えば、現代美術みたいなのとかね、はい、多分、どういう意味なのか、どういう作者で、どういう背景なのかとか、そういう楽しみ方もあると思うんですけれども、それとは離れて、 見る、あの感じる見るっていうことがの楽しさとかもあり、
なるほど、
そうで、それはそれで何て言うんだろう、そこが自分の あのあり方だったみたいなので、うんうんうん、あんまりこう何かさらにそれを増やしていきましょうみたいな、何かそんな何て言うの、うん、尻を叩くようなものでもなく、
なるほど、
うん、
確かに何か今その餃子のところちょっと見ててすごい面白いなって思ったんですけど、
そう、
そのつまりこのすごい、まずこの一つの絵を鑑賞するっていうの説明がめちゃめちゃ細かくて、 そこがまずそのなんかよく美術館ってキャプションが3行ぐらいあって、ああってなるけど、そういうんじゃない、
この
もうその千葉さんがどういう目で見て、どういうふうにそのそれを作品見てるのかっていうのを全部トレースできるような感じで書かれてるのも、確かに
それは面白いですね。で
その上でそのまあ
餃子
つまり餃子を、うん、つまり確かに餃子の話ってすごい面白くて、うん、その普段多分その芸術とか私はっていう人であっても、うん、料理を食べるってことに関してはすごい、うんうん、多分多くの人がすごいこだわりとか、
はいはい、
微細なニュアンスとかを理解してるっていうところから、
うんうん、
そのある意味それに近いようなものなんだよっていう風に持ってくっていうところですよね、うんうんうん、だからそこからなんか普段やってる あの感じでやればいいんだっていうののスライドのさせ方がすごい上手くて、でも多分今のこの説明聞いても、
うん、
えってどういうことで使ったんだろうんですけど、これ今読んでる と,
読むと
めっちゃわかるんですよね。
そうなの、読むべしっていうこと
ですね。そうですね、この丁寧さでこれ、確かに、うん、
それはなんか本当にこういう本大学とかで入って千葉さんのこの話とかを聞いたら、はい、びっくりすると思いますよ、
うん、
本当に。だからなんか、うん、ああこうやって物事って見てたんだみたいな、自分がいかにぼんやりした目で見て生きてたんだみたいなのをこうガツンとやられるぐらいの感覚です
よね。いやこれすごいいいですね、なかなかこれやってもらえることないですし、
うん、
なんかその大学っていうとちょっと思うのが、うん、哲学書を読むとかっていうのも、
はいはいはい、
なんか哲学書を僕が読めるようになったなって思った体験とちょっと似てるなと思って、うんうん、これは非言語の話だと思うんですけど、
はい、
哲学書言語のとか思考の話も、
うん、
なんでいつなんか高校生の頃結構、うん、なんか調子乗ってドゥルーズとかニッチとか読んでたんですけど、はい、なんかみたいな感じだったんですけど、
うんうんうん、
結局その読書会みたいな、
はい、
ゼミとか読書会とかで、はい、その要約とかじゃなくて一行ずつ読むっていうのをやったんですね。もう一段落を誰かが音読して、
うん、
で最初から誰かが要約したり、
うんうん、
もうこの一文のこれ何ですかみたいな、そのレベルで読むみたいなやつを結構やったら、
うんうん、
つまりもう本当に、
はい、
なんていうんですか、その読める人が一行読む時の読み方みたいなのを、
はい、
まあ、一緒にやるみたいなのをやったらすごい読めるようになってきて、うんうん、そうするといわゆる自分がこれまであんま関わったことない哲学書とかの本を読むときも読めるようになってくるんですね。
なんか
多分そういうのにすごい近い手取り足取り感っていう、う
ん、そうなの
すごいですよね、これが
実
はもうすごいですね、うん、いや
ーコーヒーの話とかも本当すごいですよ、丁寧に95ページ日常のサスペンスだって言ってます
けど、
丁寧にコーヒーを入れることはコーヒーを入れる時間をサスペンスにしている、ただコーヒーメーカーのスイッチを押して待つのではなく、自分で丁寧にお湯を注いでコーヒーをじっくりドリップする、わざと面倒なことをして時間をかけるから丁寧なわけですが、それは目的達成を支援してその土地を楽しんでるわけで、まさにサスペンス構造ですとか、めちゃくちゃ面白いですね。
いやなんかやっぱり
でもそうだなみたいな、
いや本当に言葉の多分アナロジーみたいなのが本当に多分、
うん、
それセンスがいいと言っていいのか何だか分かんないですけど、
うん、
これはサスペンスっていう構造と普通コーヒーって構造をつながんないのに、うん、そこをつなげて、でそこのところが本当に多分すごい、
そうなんです、
千葉さんのこれはセンスなんですか、
センスじゃないですかそうなんじゃないでしょうか、素晴らしさじゃないですか、
すごいです、いやでもなんか本当に最初のところはまず文化資本の話とかも書いてあって、
うんうん、
よく話題になる、そのそ結局親が大学に行ってないとみたいな、なんかそういう
でもね、だからここはね、その文化資本がなかったら どうにもなんないかっていうことではない、
うんうん、
でも、これは文化資本の形成とは多様なものに触れる時の不安を緩和し不安を面白さに変換する回路を作ることであるっていうふうに考えて、
はい、
そうだよなって、たくさんもの、いろんなことを知ってる、量をこなしてるっていうことで、はい、こう、なんていうか、視野が広いし、いろんなものをこう接続できるようになるんだけど、はい、この本みたいなので、
はい、
そういう接続の仕方とか、はい、拡張の仕方みたいなのを身につければできる。
あ、
誰でも大丈
夫。これ面白いです
ね。楽しめる。でもそれが誰かと比べてとかではなくて、うん、自分がこうあの変わっていけるっていう風な気がしますよね。
確かにその量、そうか、量、
うん、
量に触れてる人は、うん、そのなんとなくできるようになっていくけど、でも最初からやり方を最短ルートで教えてもらえれば、その量に触れた人が20年かかったやつを、
うん、
あのほっとしたら2日でできるかもしれない。
だからか文化資本は後から育成することが可能だと僕は思いますっていう、本当に何というか
希望はある。
そうです、希望があります。なのでだから万人に開かれた本なんですよね。だからこういう書き方なんだなっていうのもある。なんていうか、分かる人にしか分からなければいいではなくて、分かる人にしか分からない、そのいわゆる文化資本のある人たち、はい、こう研究者さんとかそうかもしれませんけど、そういう人たちも読めば楽しい、あのその人たちも楽しめるし、あの気が気づくような話でもありっていう、なかなかこの読者層の幅広さを想定したものってないんで。
結構文体が面白くて、
うんうん、
そのつまり例えばその13歳でも分かる哲学みたいな
形
で、
はいはい
はい、開いて書く言葉遣いってあると思うんですね、うん、で多分そうすると大和言葉が多かったりするんですけど、
はいはい、
割と千葉さんの本はその言葉結構硬い言葉がたくさん多いんですよね。
そう
か、でデモーニッシュとかその、はい、普通にちょっと何みたいな言葉とかも入ってるんですけど、
うんうんうん、
でもなんか多分そのキーワードの入れ方とか硬さ、硬い言葉の入り方とかのバランスがすごい良くて、多分そのもちろんちょっとうんってなる方もいると思うんですけど、なんか
でもすぐにそれについてのあの分かりやすくつなげてくれる。
そうなんですよね。だからあのすごい分かりやすいんですけど、別になんかぬるい内容が入ってませんです
よね。全然古くないですよ。
そこのちゃんとだからその書いてあるけどに、なんか読みやすいし入りやすいっていう、いやこれどうやって書いてるんだろうなって感じですよね。
すごいですよね。いや面白いなと思って、これはだからね、高校生とかでこういうの読めたらいいな。
いやいいですよね、高校生の時これ読めれば
ね、
美術館とか行ってなんか
めっちゃ楽しい、
ね、なんかうんみたいな気持ちでやってたら何だったんだろうって感じですけど。
まあまあまあ、いつからでも昔本というか、
いや、
はい、いつからでもできると思いますけど。いや
素晴らしいですね、本当に。
そう、
いや
これ人にプレゼントするにめちゃくちゃ楽しい、あの喜ばれるというかね、あの本だなっていうのもある。
そうですね、うん、そう
だって何つったってセンスって本当にこれここでもその美術だけじゃない、な生活そのものって言ってたから、はい、本当に全部に関わるじゃないですか、
うん、
あの衣食住、
はい、
全てにおいての話なので、あの、これは
そうですよね、
楽しいな。
そのまあ、我々も生活提案ということをしているわけですし、なんか僕もすごいよく思うのが、うん、やっぱりよく心の豊かさとか生活の質とかクオリティオブライフとか言うけれども、
はいはい、
それは大事なのは多分みんな分かってるけど、じゃあそれ何なんですかっていう時の、
うん、
何なんですか、どうやったらそれ高められますか、どうやって言語化できますかっていうのはまさにそれって感じです
ね。そうですそうですそうです。
だからさっきのコーヒーを入れる過程をサスペンス楽しむみたいなことがまさにクオリティオブライフであって、でしかもそれも大体なんかあなたはそれできるかもしれませんけどみたいになりがちだ
ったんですけど、なりがち
それがちゃんとこれできそうな感じなので、いやすごいですね。バランス高さがやばいですね。
そうなんです。なんか今まで見てきた、そのね、ワーフにとっても自分が今まで生きてきて影響を受けた作品みたいなのを、
うんうん、
からまずそれを思いつくこと、どこが重要だったのかとか、
はい、
などと意味的に考えると言葉が出てきにくいので、ただ思いつくことを断片的にリストアップしていく、キャラクターが目指すとその名前を書くだけでもよくて、印象的な場面があったらそれでもいいので言葉にするっていうことで、
うん、
でそれからあのリズムに注目して再度鑑賞していくっていうふうにこうあのワークがあってるんですけど、うん、なんかいいもの、あ、いいもいいなって思うときって言葉にならないっていうふうに言いがちじゃないですか、はい、なんか言葉にならないけど、うん、なんかいいよねみたいな、それを言葉にするためにはどうすればいいのかっていうのが多分このワークなんじゃないですか。
なるほど、
きっと。
確かにその言葉にできないものが言葉になるし、
そうそうそう、
確かに。しかも、うん、なんかいいってなってる時の
その
感じがパターン、多分ちょっとその勉強の哲学とか の、
う
ん、その欲望年表みたいなの
に
近い感じなんですけど、なんかめその一つだと見えないけど、うん、たくさん上がっていくと共通性が見えたりとか、それもリズムとかのが見えてくるとか、確かに面白いですね、
うん、なんか本当に、
うん、確かに。なんかすごいちょっと思うのは、うん、その芸術とか古典と か、うん、なんかそういうものとか持ってる危険というか、
うんうん、
なんかその例えば今例えば僕がなんかそのこれまでその自分が影響を受けたあの作品はとか言われたら、なんかかっこいいやつ言いたくなっちゃうかもしれない気がするわけです、うん、あるいはなんか古典とかだ
ったり、はいはいはい、
あのつまりみんながある程度、例えばこれ宮川賢治とか言ったらなんかある程度みんながわかるからなんかいいし、別にそれは嘘じゃないと思うんですけど、
うんうん、
実際はなんか他の人は全然知らない、
うんうん、
あの子供の頃に聴いた J-POP のあの曲とか、
はいはい、
そういうなんか他の人とはあんま共有できないようなもので、自分もなんでそれがすごいいいのかわかんないけど、
うんうん、
なんかあの頃狂ったようにあれ聴いてたよねみたい な、うんうん、なんかそういうのとかって結構あると思ってて、
うんうん、
多分そのところに何か自分のところにとってのなんかそのツボとかなんかがあるんだけど、
そうですね、どう見てるのかがね、
なんかそういうのをこう改めてなんか変な意味とか、
うんうんうん、
これが偉いとかすごいとか、うん、なんかそういうんじゃない視点から見れるそうな感じがして、
はいはいはい、なんか
面白くなりそうですよ、
ね、ああ、なるほどね。そう、なんかやってみたくなりますね、
面白そうですね。いや、うん、いや、なんかもうすごい、そう、これ僕も すぐ買ってすぐ読もうって思ってあのすぐ読もうって思ってるところで今日来たんですけど、ぜひ皆さんも
すぐ買ってくれ
ました、すぐ買ってすぐ読みましょう。
はい、ぜひぜひ、はい、めっちゃおすすめでした。千葉雅也さんのセンスの哲学文芸春秋から好評発売中です。ありがとうございました。
ありがとうございました。